でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんにちは、101ケンです。2017年いよいよ始まりました。ケンズカフェユナイテッド、今日が2017年最初の放送になります。今年もよろしくお願いいたします。さて、年末年始皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は年始からいいことがありましたよ。携帯電話が見つかったんですよ。今日ですね、スポーツジムに行ってたんです。で、帰りがけに携帯電話がないことに気づいて、ほんとパニクりましたね。それで、着替えるところとか、お風呂のところとか、マシーンとかが置いてあるところとか、もう、私服の状態になった状態で探しまくってたんですけど、見つからなくて。で、フロントの方に行って、落とし物で携帯電話ないですかって聞いても、今のところ届いてませんねって言うんですよね。確かに今日携帯電話持ってスポーツジムに行ったんです。で、マシーンのところに、携帯電話を置いておいて、それで一度ですね、ロッカーのところに戻ってきて、で、ロッカーに携帯電話を入れて、今度ホット骨盤体操みたいなスタジオプログラムの方に、移動した感じでうっすらと覚えていたので、ロッカーに入ってるのかなと思って、見回したんですけど、ないんですよ。で、それで探しても探しても見つからないので、スポーツジムのですね、フロントにもう一回行きまして、スポーツジムの電話を借りて、そして自分の携帯電話に電話をかけて、で、その時にバッグとか全部持ってきたものをフロントのところへ持って行って、で、スポーツジムからの、そのスポーツジムの電話で呼び出し音が鳴ったのを確認して、で、私のですね、バッグに、一個ずつ耳を当てて、バイブの音を聞こうかなと思っていたんですけど、全然聞こえなくて。で、それで思ったんですけど、そもそもバイブの音も鳴らないように、それから普通の着信音も鳴らないように設定していることも思い出してしまって、絶望的な状態になりながら、すべてのバッグの中身を開けて、確認をしていったんですけど、それでも見つからなくて。で、それで、やはり見つからないときには、最初に戻れ、っていう、のがあるじゃないですか。で、それで、今日は111というロッカーだったんですけど、そこの中を見直してみたんですよ。そしたらば、ロッカーの左側のヘリのところに、中ですよ、アップルのマークの方が見えるようになって、ぴったり、縦に貼り付いていたんですよ。で、iPhone のカバーの色とロッカーの色が同じ色だったので、見つかりにくい感じになってたんですよね。貼り付いてましたね。見つかった瞬間嬉しかったですよね。ガッツポーズしてしまいました、思わず。なんか周りからは怪しい人だなって思われたかもしれないんですけど、めちゃめちゃ嬉しくて。それで、見つけていたものが見つかったって、こんなに嬉しい気持ちになって、それでフロントのところへ行き、いろいろと探してくださったスタッフの方に、お礼を言ったところ、スタッフの皆さんがにこやかに、よかったですねって言ってくれたんです。お正月から、幸せな気持ちになりましたよ。1月3日でございます。まあね、マイナスだったものがゼロに戻っただけだろうって突っ込みたくなる人もいると思いますが、それでも嬉しいことには変わりません。今年は良い1年になりそうな、そんな予感がしてまいりました。101ケンでございます。さて、今日はですね、年末から年始にかけての、ラジオとか、テレビとか、それから、インターネットとか、 結構今年はですね、インドアな時間を過ごしていたので、そのあたりで面白かったこととか気づきとか、そういうお話をしていきたいなと思っています。そうなんですよ、今年うち喪中なんですよね、父が亡くなった関係で。でそれでそれをちょっと知らずに年賀状とかくれた人もいるんですけれども、ありがとうございました。ただお返事が書けませんので、この場を借りてお礼を言いたいなと思います。ありがとうございました。今度また遊びましょうねという感じですけどね。で年末も年始も、とにかくスポーツジムに行く以外はインドアな日々を送っていた101件なんですけど、まずはですね、インターネットの YouTube っていうのをゆっくり見る機会が、あったんですね。で、なんかね、今まであんまりその YouTube とか見てこなかったんですけど、見ている番組っていうのは、バイリンガールさんの、英語と日本語でいろいろと、英語のことを教えてくれたり、海外の情報を教えてくれたりする、そのバイリンガールさんのやつを見ていたんですけれど、他はあんまり見ないかなって感じだったんですよね。それで本とか新聞とかで YouTuber の皆さんみたいな存在を、この今年の、去年の秋から冬にかけて、こういう人たちいるんだなとか思ったんですけど、一人 YouTuber の方なんでしょうかね。たまたま、その自分の履歴とかに基づいて、なんかあなたにおすすめの番組はこれですみたいな、やつが出るじゃないですか。で、それでクリックしたのが、モルさんっていう、若い男性の方なんですよね。まあ、YouTuber なんでしょうかね。で、昔、なんか、髪の毛とかに興味のある生徒に、モルさんで検索してみって言われたことあるんですよ。そうすると、いろいろと髪型のアレンジとか、そういうの勉強になるよって言われて、ああ、この人がモルさんなんだと思って、パソコンの画面を見て、あ、そういえば、今年の夏休み前ぐらいに言われてたやつだなって思って、で、それで最初の動画を見てみたんですよ。このザ・モルさんっていうタイトルのやつなんですけど、で、メンズヘアセットといえば王道とかって出てて、多分ね、自分髪の毛の髪型かなんかのやつで、なんか検索して見たのがきっかけで、これがおすすめのやつっていうやつが出てたのかなと思うんですけど、その自分で髪の毛を乾かして、ドライヤーをかけて、アイロンをやってワックスを使うみたいなやつで、でなんかすごいわかりやすいし、10分とか12分とかにまとまっていて面白いなと思って、で時間もあったので、どんどんこう遡って、最初から見ようみたいな感じにしていったんですよ。でそしたらばね、最初の放送が多分このモルさんっていう人が高校生の時から始まってたのかな。最初なんかマスクみたいなのしていたようなんですけれど、でそれから大学へ行ってからも髪の毛のことをいろいろとこう、まあ頻繁にアップして、髪のセットの仕方であるとか、お手入れの仕方であるとか、ワックスの情報とかね。それである時に2014年ぐらいでしょうかね、なんか大学を辞めて僕美容師になりますという決断をするんですよ。なんかこの YouTube、 なんか最初軽く見ていたんですけど、このモルさんっていう人のなんか人生みたいなのを、なんかずっとこう YouTube を通してなんか追いかけていけるみたいになって、すごいワクワクしていって、こう見込んでいったっていうか、こうどんどん見るようになってたんですよね。それで2016年ぐらいの投稿を見ると、無事に専門学校を卒業して、なんと東京にありますオーシャン東京に社員として就職をするっていう、そういうドラマチックな流れになっているんですよね。なんか有言実行の人だなとか思って、なんか若いのにすごいなって思ったんですよね。 それで、うん、まあその美容師になるために大学を辞めるくらいですから相当覚悟があったというのと、あとはそのまあ今そのモルさんっていう方は、オーシャンで働いて美容師としてアシスタントとして働いている方なんですが、2014年に、オーシャン東京に、モル散歩っていう企画で、訪れて髪の毛をオーシャンっぽくしてくださいみたいなのでお願いして、ずっとこう美容師の方が髪を切ってくれていたり、ドライヤーで乾かしていたり、アイロンをかけたり、それからワックスをつけたりとかして、いる様子をこう映し出しながら美容師の子たちと話をするみたいなあの感じになっていて、で最後その仕上がりこんな風になりましたよっていう風に鏡見せられた時のモルさんの顔が、うわすげーってめっちゃ感動してたんですよね。なんかその姿を見て、なんか途中から本当に頑張って美容師になってねっていう思いで、どんどん2016年の動画へとこうスイッチしていくように、あの追っかけてこう見るようになってったんですよね。それで現在はオーシャン東京の美容師として、まだアシスタントの方のようなんですけれども、お仕事されている。そしてオーシャン東京の美容師の皆さんと、オーシャン東京で、今度プロデュースした、ワックス、オーシャントリコとかっていうワックスがあるんですけど、それをこう宣伝していて、なんか自分も欲しいななんて思って、年末なんか今ロフトとかでしか買えないみたいなんですけど、つくばのロフトへ行って、クレイを買ってまいりましたということで、いやー YouTube ってなんか地上波のテレビとかよりもなんか全然そのリアリティがあるっていうか、なんかリアル感を一緒に体現できるというか、これすごいツールだなって思ったんですよね。それでそのアクセス数とかも、もうものすごいアクセス数をもらっていて、例えばその人気ナンバーワン王道ヘア一から徹底解説して作ってみたっていうのは3ヶ月前に投稿されたんですけれども、視聴回数が1,100,000,100,000,75,3,398回になっているっていうことなんですよね。すごいなと思ったんですよね。もう世界中に YouTube っていうのはあのもう知られるツールになっていて、でそれに比べるとその自分のポッドキャストっていうのはリスナー数が4000人ぐらいいるんですけれども、なんかそれとちょっと桁が違うなぁなんて思って、なんか一瞬なんですけど YouTube 始めてみようかなっていう気にもなったんです。ただこの YouTube って見ている人が多い分、なんかファンの人も多いみたいなんですけれども、コメントがなんか結構ディスられてたりとかしていて、なんかこの辺精神的に強くないとやれないんだなとも思ったんですよね。まあ私の場合はもうポッドキャストをもうずーっともう何年ぐらいやってるんでしょうかね、もう6年も7年もずーっとやってる形、もっとやってるのかな感じなんですけど、まあこれはこれで良さがあるというか、本当にコアなリスナーの方がこの番組を長く細く長く聞いてくれていて、であんまり人に言わずにこっそり聞いてくださってるんですよね。ありがとうございます。まあ YouTube の場合は時間もこう短く編集するみたいな傾向があるみたいなんですが、私のポッドキャストはあのまあ放送回によっては結構長くなっちゃうんですけれども、あの引き続きよろしくお願いしたいなというふうに思っているところでございます。まあそのモルさんっていう方、まあ自分はこういうふうに髪の毛若くもないので、あのアレンジまあできないなと思うんですけど、この方が本当にスタイリストをデビューしてなんか頑張っていって、その後どうなるのかなというのをこのザ・モルさんというこの YouTube のチャンネルで密かに応援していこうかなと思っております。聞いている若い人にこの話したらば、結構モルさんっていうのは有名みたいですよね、高校生とか大学生とかの間で。 だから引き続き頑張ってほしいなと思います。まあ私の方は細く長くポッドキャストで頑張りたいと思いますので、 YouTube はやりませんけれどもね。まあそんな感じで、その YouTube のクオリティの良さっていうのを体感できた年末年始なんですけれども、今度ちょっとテレビの方に目を移していきたいなと思います。本当にね、ここ数年テレビ、私101件は見なくなっちゃって、なんかねテレビがつまんないっていう感じとか、なんかネットで YouTube とかネットでニュースを見た方が短時間で見たい情報をすぐキャッチできるみたいな感じで、テレビって待たされるじゃないですか。例えば歌番組にしても、ファンの歌手がいるとして、そのファンの歌手が出るまでいつ出るのかな、いつ出るのかなって待たされる感じってあると思うんですけど、本当にこのスマホ時代になってきてから、この待たされるっていうのが苦手になってきちゃってるんじゃないかなと思ったんですよね。だからテレビがつまんなくなっちゃってるっていう風な感じにもなっているのかな。まあ実際テレビのクオリティもつまんなくなってしまっているなとは思うんですけどね。それで今年はですね、年末の伝統番組紅白歌合戦っていうのを久しぶりにゆっくり見てみたんですけれど、なんか NHK 頑張ってるけど空回りしてたなみたいな感じがあって、なんかテレビで見るんだからじっくりと演歌歌手の方も、若い、歌手の方も、全部通しでゆったり音楽の魅力みたいなのを伝える番組であってほしいなと思ったんですよね。タイトルが今年は夢を歌おうだったから、じっくり、歌が聴けるのかなと思ったら、なんか茶番劇みたいなのがずーっと繰り返されていて、司会者の方上手だったのに、その NHK のこの構成というか脚本の人たちがその司会者の上手さっていうのをなんか台無しにしてたなっていう感じがちょっと否めないでいるんですよね。相葉さんも、あと女性の、女優の方もなんか司会進行本当にうまくて、これ本格的に歌謡番組として、紅白歌合戦やっていたら、なんかそれでもクオリティものすごく高いなって、歌手の方もクオリティ高いし、それから司会者の方もクオリティ高いしということで、評価が高かったんじゃないかななんて思うんですよね。それで視聴率なんですけれども、ライブドアのニュースサイトからちょっと引用させていただきたいと思いますが、大晦日に放送された第67回 NHK 紅白歌合戦の平均視聴率が1月2日ビデオリサーチから発表され、前半第1部は 35.1%、後半第2部は 40.2% を記録しました。2015年の後半は2部制になった1989年以降、歴代最低の 39.2%、そこから 1.0 ポイント上昇。2014年の 42.2% 以来2年ぶりに 40% 台の大台に回復しました。今回の紅白歌合戦はメガヒットアニメ映画君の名はの主題歌前々前世を担当したロックバンドラッドウィンプスからスタート。星野源さんが恋ダンスを披露し、初出場の宇多田ヒカルさんはロンドンから生中継を結びました。紅白の鳥は石川さゆりさん、大鳥は嵐が初の大役を務めました。テーマは夢を歌おう。総合司会は武田真一アナウンサー。赤組の司会は女優の有村さん。白組の司会は嵐の相葉さんが務めていました。ということで、まあ視聴率は昨年よりは少し回復したのかななんて思ってるんですけれど、なんか茶番劇感が私は否めないなと思ったんですよ。なんかゴジラがやってくるみたいなので、時々なんかその司会者に AD さんが焦ってこう原稿を渡して、なんかゴジラが渋谷の NHK の方に向かっていますみたいな。それで歌でゴジラをやっつけろみたいなやり方だったり、あとは時々そのドラマみたいなのが入るじゃないですか。首相官邸とか総理大臣とか、 内閣とか、で、それからなんか官房長官の記者会見のところでは、これはどうかなと思ったんですけれど、本当にその首相官邸風な形にして官房長官の記者会見が始まるんですけど、最近テレビとかでは手話が同時でこうなんか脇に枠みたいなのができて、その手話の方の動きみたいなのも映るようになっていて、バリアフリー化が進められていていいなと思ったんですが、まあ、これをパロディのところで使っていいのかなってちょっと気になったのと、あとはおじいちゃんとかおばあちゃんとか、これパロディだってわからないとしたら、なんか大混乱になっちゃったんじゃないかなって思うんですよね。よく地震とか災害の訓練のニュースを伝えるときは、映像のなんか端っこの方にこれは訓練ですみたいな表示がされていると思うんですが、今回のその紅白の演出においてはそういうのが出てなかったなっていうことと、なんかちょっと茶番すぎるんですよね。中途半端な感じというか、なんか国民をびっくりさせるんだったらさせるでやった方がいいし、もっと茶番にするんだったらもっと茶番にすればいいんですけど、なんか中途半端な茶番をやっていて、なんか母親は一緒に見ながら、またこれ出てきたわ、またこれ出てきたわって大変不評だったんですけれども、世の中的にはどうだったのかなと思いますね。それからタモリさんとマツコデラックスさんをその NHK ホールの中に審査員としてこう座らせずに、なんか中に入れなかった設定みたいな形でやっていて、まあ母親はこれについては大受けしていたんですけれども、私はなんか個人的にはなんかこういうことじゃなくて歌で盛り上がろうっていう風にやってるんだから、なんかこの茶番みたいなのもいらなかったのかなと思うし、演出的にこのお二人になんか失礼だったんじゃないかななんてちょっと思ったりしましたね。それからそういうその茶番みたいなことをずっとやっているために、そのエンディングのなんか時間がうまく取れなかったみたいなのと、あとはなんか審査方法みたいなのもなんかちょっと微妙だなって思ったんですよね。なんかその NHK のその D ボタン、視聴者が D ボタンを押して一曲ずつこれは白組が良かった、赤組が良かったってこうボタンを押していた視聴者さんっているわけじゃないですか、何時間もの間で。それの結果がなんか白が圧倒的だったんですよね。それから会場のお客様もなんか麻布大学のあの人たちがこうなんかカウントしたところ、会場の方も白が圧倒的だったんですよね。それでも審査員の票を足して、時間が本当にない中でなんかもう白優勢って出て、結果的にボールを投げたら赤組の勝利ですみたいになっていて、その司会の人たちもなんでなんていうのをちょっと音は入っていないかったんですけれども、有村さんがなんでってなんかちょっと言っていたのがその口の形で分かって、その司会者の人にとってもって思うような形で、今年の紅白赤組の優勝で終わりました、それではさようならみたいな形で終わって、行く年来る年ゴーンみたいな感じにつながっていって、その年末ギリギリのところで、なんでこれで赤組が優勝するのっていう、なんかその最後のところ、クライマックスのところも大事にしてほしかったなと思っていますね。で、時間がなかったのに、その後、マツコデラックスさんとタモリさんの枠っていうのはちゃんと取ってあって、NHK ホールの外に画面が切り替わって去っていくみたいな、なんか変な演出だったなと思ってるんですよね。で、なんか今回その得点方法で気になったんですけれど、こういうからくりみたいなんですよ。例えば NHK のその D ボタンで、一般のお茶の間審査員、赤と白が多かったみたいなのって、今回白が多かったんですが、これはボール一つ分みたいなんですよ。それから会場の皆さんも白が圧倒的に多かったんですが、これもボール一つ分みたいなんですよ。で、司会者の方はそれぞれジャッジするのにボール一つ分なので、 D ボタンとか会場の人たちって圧倒的な数があるんだけれども、これは審査員の人たち 一人分の票みたいになるんですよね。だからあんなズレが起きてしまったんだなと思うので、なんかもしそのテレビで紅白歌合戦っていう風にやるんだったらば、もうちょっと落ち着いて歌を楽しむというのに専念するような番組作り、昔に戻した方がいいのかななんて思いましたね。老若男女様々な世代の人たちが見る番組なので、あんまりそのいろんな層に受けようみたいな形でガチャガチャやっちゃうと、かえってそれが辛いものになるのかなというふうに思いましたね。さて、その他の番組に行きたいなと思うんですけれども、今年のですね、年末年始は先ほども言いましたが、うちでまったりっていうか、まあ、言い方まったりですけど暇じゃんみたいな日々を送っていて、まあ、様々なテレビを見てやろうみたいな感じに今なってるんですよ。で、一番最初に見た映画は、イエスマンっていう映画を見ました。なんか前 DVD 借りて見たことがあったかなと思って、途中でこれ見たことあるなって思ったんですけど、なんか面白かったですよね。それからですね、東京 MX テレビでスティーブ・ジョブズのあの伝記が原作になっている映画が放送されていて、いやこれも面白かったなと思ってますね。それから自分まだこの1月3日に今収録してるんですが、1月2日はずっとあの下町ロケット TBS でずっと一挙放送の前半編を見たんですけれど、これ昔本で読んだことがあって、それがドラマ化されるということで、まあ本で読んだやつをドラマで見てもと思って見なかったんですよね、毎週やっていた頃に。ただ今回時間があって見たら、自分がその本を読んだ時にイメージしていたものとドラマで表現されているイメージっていうのは違うんだなと思って、その違いを感じながら見るドラマって面白いなと思ったんですよね。佃製作所っていうのが舞台になっているんですけれども、そこが自分がですね、その本で読んだ時にはもっと古ぼけた、もっとボロッチい製作所なのかななんて思っていたんですけど、意外となんか綺麗な建物だったななんて思って、なんか自分の想像と違うなと思ったんですよね。でそして、もう一個気になったのが、その下町ロケットずーっとやっていて、テレビの CM が始まるんですよ。その CM。で、その CM のスタートが、いつも、1月から始まる新番組、新ドラマの CM が必ず入るんですよ。で、なんかもう覚えちゃいましたよね。金曜ドラマ、下克上受験というやつと、火曜ドラマカルテット、それから日曜劇場、これキムタクが主演しますけど、アライフ愛しき人、これがずーっと CM で入るので、もう頭の中焼き付いちゃって、なんか何回も何回も何回も何回もこの CM を見せられてるわけじゃないですか。朝9時頃から、午後の3時頃まで。なんか最初しつこいなって思ったんですけど、これをずーっと見てたら、途中からじゃあ見てやるよっていう気分になったんですよね。だからCM の出し方うまいなと思ったんですよね。ずーっと下克上受験、カルテット、ライフの CM が必ずその CM の入りと同時に流れて、それから一般的な企業さんの CM に移るっていうことで、あとなんかその CM 明けも L 字型に一瞬になって、それで、そこにこの新番組とか、今夜の番組みたいなのも出ていて、うまい宣伝の仕方をしているんだななんて思っていますね。まあ、さっきちょっとスポーツジムで少しだけ下町ロケット見てしまったんですよね。11時45分まで。その後どうなったかっていう、そのクライマックスについては、DVD プレイヤーに録画してあるので、後で見てみたいと思います。 それでね、一番この年末年始で私感動したのがですね、BS プレミアムでやっております覆面リサーチボス潜入っていうやつなんですよ。最初テレビに番組欄みたいなのって出して、どれ録画しようかななんて決めていて、なんか覆面リサーチとかっていう名前だから洋画なのかななんて思ったんですよ。だって覆面リサーチボス潜入っていうやつ、そしたらこれね、ドキュメンタリーみたいなやつなんですよ。ちょっとその番組の内容っていうのを NHK のホームページから引用させていただくと、大手企業の社長や役員、つまりボスが、素性を隠して自社の現場に潜入、会社の課題や誇れる人材を発見、その後共に働いた従業員を本社に呼び正体を告白、課題解決策を提示する、日頃あまり目立たない現場の従業員こそヒーローになる痛快ファクチュアルエンターテインメント、イギリス初、海外人気番組アンダーカバーボスの日本版。アンダーカバーって覆面ってことですよね。で、いよいよですね、先に番組の方をご紹介しますと、シーズン2全10回が放送スタートされます。いや、これね、ここそうですね、10年ぐらいの中で一番面白いやつかなと思うんですよね。ちょっと放送予定をお知らせしておきますと、1月6日の金曜日に、このシーズン2ですけれども、1月6日の金曜日に第1回、コンビニチェーンがあります。大手企業の社長や役員ボスが素性を明かさないで潜入するんですけれども、1回目は大手コンビニチェーン、転職希望者に変装したボス、慣れない現場に苦戦、コンビニオーナーや社員の本音に直面します。そして、1月の13日ですけれども、こちらは、鉄道会社グループです。そして、1月20日金曜日は第3回食品会社です。そして1月27日金曜日は第4回寝具メーカーと、ラインナップがありますね。で、私がですね、その深夜の時間帯に録画して見たのっていうのは、2016年の1月頃から放送されていたものなんですよ。つまり、今から1年前に放送されていたんですけれども、最初に見たのがですね、スーパーマーケットにボスが潜入するっていうやつで、声優ですね、大手スーパーの声優に、会社の執行役員みたいな、あの人がですね、執行役員、役員の方が、なんか見習いのアルバイトとして、お店に入ったり、物流拠点に入ったり、そういうことをされていましたね。で、他にもですね、タクシーですね、日本交通っていう、その東京に本社があって、最近その全国展開を始めようとしているタクシー会社とか、あとは、性能運輸、カンガルー便でおなじみの性能運輸という、運輸会社がありまして、まあこれは主に B2B の仕事で、企業様に、商品とか部品とか製品とかそういうのをお届けするということで、その大和運輸とか、佐川急便さんとちょっと違って、お客さんが、企業から企業へみたいな、その性能運輸に、フォーカスしたりとか、あとはですね、ブライダル会社、結婚式場ですね、こちらの方にも密着したりとか、本当良かったなと思うんですよね。で、何が自分が良かったかなっていうと、まずその会社の裏舞台がドキュメンタリーチックで、わかるというその情熱大陸っぽさもありつつ、その会社の、その、まあ、最先端というか、その、まあ、直接お客様と接するみたいな、 まあ、上とか下とかって言いたくないんですけれども、一般的な社員さんがこんな苦労をしているっていうのをその会社の上層部の人が知って、それを次の会社の展開に生かしていくっていう、その反省が見られる点とかあるんですよね。で、まだこの再放送っていうのをやってるみたいなので、ぜひチェックしていただきたいんですけれども、今日1月3日火曜日はですね、BS プレミアムで夜11時からボス潜入シネコン会社、1月4日水曜日は午前0時からボス潜入石油エネルギー会社と続きますね。再放送でも楽しめますのでね。で、これを楽しんだ後、1月6日からの第2シリーズっていうのを見ていくといいのかなと思います。もう一度申し上げます。覆面リサーチ、ボス潜入、スーパーマーケットはいいですね。覆面リサーチ、ボス潜入です。これは、結構ハマる人多いんじゃないかなと思いますね。BS プレミアムって、よくこう調べていくと、いい番組あるななんて思いましたね。ということで、新年一発目の放送はですね、こんな感じになります。結構テレビも捨てたもんじゃないなと思ったのと、YouTube がすごいっていうこととか、あと携帯見つかりましたとか、そんな感じのお話をさせていただきました。さて、ここで、番組からのお知らせです。ただいまですね、皆さんからのご意見を募集しております。皆さんの今年の目標、決意は何ですか？よろしければ教えてください。私のポッドキャストの番組でご紹介させていただくかもしれません。宛先は toiken@yahoo.co.jp toiken@yahoo.co.jp です。toiken は問い件と覚えてください。問い件@yahoo.co.jp です。で、タイトルは、今年の目標、決意にしてみてください。こうすると、メールの方を拾いやすいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ツイッターの方でも、ダイレクトメッセージなどで送っていただいても結構ですし、そこからインスタグラムの方でもメッセージで送っていただいても結構です。採用させていただく場合もあります。ぜひ皆さんの今年の目標、決意を教えていただきたいと思います。さて、ケンズカフェの今年の目標決意なんですけれども、昨年、つぶやきで振り返る2016年1月編、2月編、3月編からラーッと来て12月まで、毎月更新することができました。で、今年もそれを継続しつつ、あとはですね、やっぱりリスナーの方に、安心して聞いていただくためには、更新日というのをちょっと定めていこうかなと思っております。それでですね、更新日をですね、毎週、火曜日には、必ず一本出すということにしたいと思います。そして、特別編とか、対談ライフテリングとか、なんか言いたいことが出てきたよとか、これは語るしかねえなみたいに思った場合は、火曜日以外にもアップするっていうことですよね。去年まずいなって思ったのは、なんかアップするときは一気にダダダダダってこうアップするんですけれど、アップしないときには全然お休みみたいな。これだと最初にお伝えしましたけれども、細く長く聞いていただいているそのリスナーの方の生活の一部に入っていけないなと思いますので、毎週火曜日には最低一本はアップしていきたいなと思います。で、その上で余裕があるときには、他の曜日にもっていう感じで行きたいなと思いますので、ぜひケンズカフェユナイテッド2017年もよろしくお願いしたいと思います。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも